自分からの逃走。悩める大学生がゲストの方やリスナーのあなたに助けてもらいながら一緒に生き方のヒントを探っていく番組です。自分らしく生きるきっかけが見つかるかもしれません。担当するのは私、コーヒープレスを常に持ち歩いている大学4年の井出亮太郎です。これは嘘です本当にコーヒーが好きなんですよ。で時々ね、お泊まりするときとか、家から離れるときとか、ちょうど最近で言うと九州に祖父母がいるんですけど、数日間滞在するときにコーヒーを入れる器具、コーヒープレス、フレンチプレスってやつを持って行ってですね、現地で調達した豆を入れて、ちょっと飲んでもらうみたいなことをするくらい本当にコーヒーが好きなんです。でこの前、先々週の土曜日ですかね、阪急の洛西口駅で高架下のジャパンコーヒーフェスティバルっていうコーヒーのイベントがあったんですよ。10店舗ぐらいカフェが高架下に出ていて、コーヒーチケットっていうのを買って何店舗か回るみたいな、とにかくすごいコーヒーが好きな人にはもうドストライクなイベントだったんですよ。でどのお店もね、本当にコーヒー好きで熱量がすごい、こだわりが持ってて、本当にコーヒーオタクの集まりだなっていうので、僕自身すっごい心がワクワクしてですね、いろいろ回ったんですけど、その中でも特に熱量がすごい人がいたんです。エスプレッソが大好きで、こういうエスプレッソ、日本のそのエスプレッソ全然流行ってないとか、こういう風な味を探求してるっていうのがいう風に語ってらっしゃる人がいて、もっと話してみたいなと思って、実は今回お呼びしてしまいました。今回のゲストは京都コーヒー学部の代表、白川慎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に来ていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
突然ですけど、はい、いろいろお話伺うと、京都大学の5年生、はい、哲学科の5年生ということで、一つ年上のお兄さん、先輩でした。その年の近いお兄さんに今回はちょっとコーヒーの話、エスプレッソのことっていうのをいろいろ学びたいなと思ってます。あと京都コーヒー学部っていう団体で、これはどういったことされてるんですか、普段は。
最初の設立時はコーヒー豆のネットショップから始まりまして、それからですね、まあ、イベントがあったらイベントに出させていただいたりとか、はい、今は毎週土曜日に曲がり喫茶みたいな形で週末喫茶を営業させていただいたりしております。
土曜日にちょっとしたカフェっていうのをやってるってことですよね。
はい、そういう感じですね。
すごい、なんかいいなって、僕すごいコーヒー好きなので
ありがとうございます。
なんかちょっとどういうふうにそういうコーヒーの活動をするのかっていうのをいろいろ伺っていきたいと思います。はい、そしてリスナーの皆さん、白川さんに聞いてみたいことやエスプレッソの絵の思い、もちろんコーヒーが苦手な方でも、これが苦手なんだよっていう風な、どんな思いでも大丈夫です。番組へのお便りよろしくお願いします。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 もしくは番組のツイッター@自分三条@JIBUN_SANJO、 ダイレクトメッセージでも何かのツイートへの返信でも問題ありません。ポッドキャストでお聞きの方もいつでも大丈夫です。お気軽にお送りください。よろしくお願いします。自分からの逃走、この番組は株式会社アドナースの協力でお送りします。コーヒーのイベントでもいろいろ30分ぐらい立ち話伺ったんですけど、改めてそのまずエスプレッソにはまったきっかけっていうのを伺いたいんですけど、確かあれですよね、中2の時にエスプレッソマシンを購入したんですよね。
そうですね、中学校2年生の時だったと思いますね。
それかなり早くないです。僕コーヒー好きになったの大学なんですけど、まだ飲めなかったんですよ、中学校の時。なんか何か好きになったきっかけっていうのはあったんですか？
そうですね、まず最初にその子供なので、はい、コーヒーが苦くてまずくてっていうのを乗り越えないといけない、いけなかったんですけど、はい、まあ、あの田舎出身なので、はい、私あのおっちゃんとかがですね、はい、あの缶コーヒー飲みながらタバコ吸ってるのが随分美味しそうに見えてですね
美味しそうに見えたんです、
ね、はい、でこう寄っていくとですね、はい、あの坊主一口いるかってこう飲ましてくれるわけ で、はい、でそれがですね確かそのミルクと砂糖がいっぱい入った美味しいその甘いコーヒーだった、
甘いラテみたいな、
はい、そうですね、それで、まあ、コーヒー意外と飲めるなっていうので、そこがまず一つのきっかけ、
小学校の時に缶コーヒー飲んで美味しいと思っちゃったんですね、
はい、思っちゃったんですかね、そうみたいですね、
まあ、でもすごいですね、思えたって。
そうですね、
でそこから徐々に好きになってあったことですか、はい、
そうですね、で両親もたまにこう、はい、ハンドドリップとかでコーヒーを入れる、はい、あの人だったので、はい、まあ、たまにこう両親と一緒に飲んだりとか、はい、まあ、逆に僕が両親に対して入れたりとか、うん、でそれで美味しいって言ってもらって嬉しいとかっていうそういう体験があって、はい、だんだんこうコーヒーにハマっていったのかなってい
うの、あ、いいですよね、家族、はい、一緒にコーヒーの影響を受けて、
はいはい、
で中2でエスプレッソマシンを購入する、
入り口はラテアートがしたいっていうのが入り口 で、
はいはい、あ、いいですよね、
はいはい、で最初はこう家庭用の小さいこう家電みたいな機械でやってたんですけど、
ちょっとしたやつで、はい、
なかなかこう YouTube とかで見てるとやっぱりこう業務用のパワーの強いものでみんなやってまして、
はい、
こうやっぱり大きいの欲しいなと思って、こう
やっぱり値段価格帯によって機能も違ったり味も違ったりするってことですよね。
そうですね、はい、やっぱりパワーが違うので、はい、味もその作りやすさみたいなのもやっぱり全然違ってきますね。
あ、やっぱり違うんですね、
はい、そうですね、
で、まあ、それをエスプレッソへの熱っていうのが徐々にまあ大きくなって、
はい、
今大学3年生の頃ですよね。
はい、そうですね、京都コーヒー学部は大学3年生の時に立ち上げ
て、立ち上げられて、はい、そこまでやるってすごいですよね。
いや多分暇だったんでしょうね、多分。で
その立ち上げっていうのはどうし、はい、その何をきっかけに立ち上げようというふうに思われたんですか。
ですね、最初その僕が立ち上げようって言ったわけでは実はなくて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、はい、こう大学のコーヒー同好会っていうのをやってたことがあって、でそこにメンバーとして入ってくれた子がいまして、その子がこう知り合いがちょっと店を使って曲がり喫茶みたいなのを やらないかって言ってるんですけど、どうですかっていう話を持ってきてくれて、はい、じゃあやりますかって言ってできたのが京都コーヒー学部っていう、
ちょっとしたカフェを自分たちでやってみようっていうところから、
はい、そうですね、はい、まあ、結局その曲がり、その時の曲がりの話はちょっと立ち消えになってしまって、はい、で、まあ、何もすることのない団体だけが残るっていうあの最初に
そ, ううてて、まあ、そこからまた変わって今、
はい、そうですね、なんやかんやや
られてるってことなんですよね。
今が春っていう感じですね。
いや、そしてあのイベントの時にも、
はい、
あのコーヒーあの出して飲ましてもらいながら、はい、いろいろ説明していただきましたけど、
はい、
白川さんにとってそのエスプレッソの魅力っていうのは、
はい、
どういったところなんですかね。僕自身すごいその香りが強いとか、はい、苦味、なんかその口に入った時の香りの広がりとその舌にまとわりつくような、うん、あの感覚がすごい贅沢だなっていう風な感じで、はい、幸せの凝縮液って僕は思ってるんですけど、
うんうんうん、ああ、もう素敵な表現ですね、すごく。
白川さんご自身はどういう風に魅力を捉えてらっしゃいますか。
はい、まあ、味で言うと、はい、まさに今おっしゃっていただいた通りで、はい、コーヒーをこう、まあ、濃縮したエッセンスのようなものを、
そう、すごい濃いやつですもんね、
はい、まあ、大体 10g 相当の豆で 30cc1 人分が出てくるので、はい、通常の、まあ、まあ、単純に比較することはできないんですけど、はい、まあ、単純に比較するとすれば5倍ぐらいの濃さがありますね。
そうですよね、僕も前カフェでアルバイトしてた時も、はい、かなりドリップコーヒーと比べると5倍6倍の濃さになる。
そうですね、だいぶ濃いですね、はい、なのでまあその 豆というかコーヒー の, その、まあ、おっしゃっていただいたように凝縮された、はい、まあ、風味っていうのを味わうことができるっていうのがまず味としては魅力だと思ってます、うん、で、はい、それ以上にですね、そのイタリアのエスプレッソ文化みたいなのが僕はすごく魅力的だと思ってて、はい、こう例えば朝行きつけの、はい、まあ、コーヒーショップにでエスプレッソを1ユーロで買って、はい、今日もじゃあ頑張ってねみたいな挨拶があって一日が始まる、うん、そうで昼にも同じようなことをして、はい、夜にもこう ビールを片手に同じ店で同じことをやる、うん、そういう人と人とのさりげない交流がエスプレッソを通して生まれてるっていうのがすごく魅力的に、
それがすごくいいですよね、はい、僕もすごい憧れてるんですけど。
そうなんですよ、
まあ、1杯1ユーロっていうね、だいたい130円くらいですよね。130
円くらいですね。
それでエスプレッソを朝にちょっと飲んで、
ちょっと飲んで、
でお昼もだからずっと行きつけの店っていうのがあるんですよね。
そうですね、みんな持ってることになりますね、うん、
そこに通っていつも通う、まあ、常連さんと、うんうんうん、まあ、常に集って、うんうんうん、飲んではまた来て、はい、そんな感じで人も交流できるし、ちょっとさりげなく飲む楽しめるっていうのがなんかまたかっこいいですよね。
そうですよね。
それもなんとか広めたいなって思うんですけど、はい、なんで広まらないんですかね、なかなか。
まあ、これまで の, そのコーヒーの流行、日本におけるコーヒーの流行っていうのを考えたときに、はいはい、そのまあ、僕がそのコーヒーやり始めた時期っていうのはセカンドウェーブって言われる時代で、まあ、エスプレッソと何かミルクとかシロップとかを混ぜて飲み物にしてっていうのが流行ってた時期 で,
あれです、ね、ファーストウェーブがなんか、まあそうですね、一般的にコーヒーが飲みやすくなって、
うん、缶コーヒーとか喫茶店とかって言われてますね。
でセカンドで例えばスターバックスとか、
そうですね、
あの、はい、いろんなフレーバー、うんうん、ラテとかが流行ったっていう時代ですよね。
はい、はい、そうですね。で今がサードウェーブっていうふうに一応言われてて、はい、その豆の持つ個性とか、あるいは農園さんとのトレーサビリティだったりとか、うん、そういうのをこう重視する時代になって、でハンドドリップっていうのは世界的にすごくこう注目され始めた時代なので、そうなんですね、日本でそのエスプレッソが流行るタイミングがなかったっていうのがおそらく一つ原因だとは。
タイミングがなかった、はい、セカンドウェーブの時に流行ったのは主にラテとかカフェラテですよね。
そうですね、
エスプレッソにミルクとかちょっと甘くしたものっていうのが流行ったということですね。
そうですね、なんたらフラペチーノとか
まあ、そうですよね、確かにエスプレッソ単体で流行ったっていう時期はないからこそ、今その影響で今も流行ってないということなんですかね。
そうですね、多分その時のを引いてるんだと思いますね。
やっぱりそのミルクとか何か甘い味と合わせないと飲みづらいっていう印象はなんとなく日本人持ってるんですかね。
そうですね、それもあると思います。
いや、あれ、あの実際白川さんのお店で、はい、飲ませてもらった時に、はい、エスプレッソにすごい砂糖、はい、6g、あの、はい、スティックシュガー2本
入れましたね、
はい、入れてらっしゃってた、はい、すごい入れるなって思ったんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しくて。
そうなんです、ありがとうございます。
エスプレッソの、ね、苦くて、はい、一気に目が覚めるっていう感覚ではなくて、本当にその苦さと甘さがぐるぐるっていう、なんかもう口の中で高速回転して混ざって、なんかすごい口の中から幸せになるっていう、あの感覚を、ね、はい、知ってほしいなって思うんですよ。いや、
そうなんですよね。そうなんですよ
すごくなんかもう僕らのコーヒー好きからのイメージですけど、エスプレッソってすごい苦くて、うんうんうん、ちょっと覚悟するというかね、うんうんうん、心構えしてよし飲むぞっていう感じで口に入れる、そんなイメージを持ってる人が多いのかなと思うんですけど、はい、全然そんなことないんですよね。
そうですね、本当に普通のコーヒーと同じようにスッとこう口に入って、はい、で喉からこう飲み込んでいけるっていう、そういう液体なんですよね。
そうですよね、
はい、
あの本当に香りも強くて、なんかスイーツ、半分スイーツみたいな感じで、
そうですね、
砂糖もしっかり入れて飲むと楽しめるので、もっとなんかそのこういうイタリアンスタイルのバールっていう呼ばれる文化とか、はい、ちょっと気軽にエスプレッソを飲めるようなお店っていうのを増えないんですかね、増やしたいなと思うんですけど、うん、
増えたらいいですよね本当にな
んかいろいろ考えると、お客さんのそのイタリアの文化でいうとちょっと立ち寄って飲むとか、はい、そんな感じでお客さんの回転も良かったり、うん、まあ、その1杯130円ぐらい1ユーロとはいえ、まあ、そうやってお客さんがたくさん足を運ぶ、かつそれが朝昼晩と違うスタイルであの人も集まるっていうので、ビジネスとしても成り立つのかなと思うんですけど。
そうですね、
一番日本だとそれが成り立たないということなんですかね。
はい、成り立たないことはないと思うんですけど、はい、まあ、ある意味そこに一番近いところにいるのは僕はドトールだと思ってて。
ドトール、はい、
そうですね、安くこう回転させて回転させてっていう、はい、でそういう意味で一番近いのは僕はドトールだと。
あ、そう、確かにホットコーヒーが一 杯200
いくら、ちょっと定かではないんですけど
200数十円、まあでも安いですよね。
安いですね、はい、あるいはまあコンビニの最近よくあるコーヒー、はい、コンビニコーヒーって言われるようなものも
100円とか100いくらで、はい、100何十円とかでもありますよね。
ああいうのは割と、まあ、近いところにはあるなとは思うんですけど、はい、まあ、機械であったり、はい、まあそのまあ、日本人の性格上仕方ないかもしれないですけど、あんまりこう誰かと交流したりっていうのがなかなかその辺が達成されてないかなとは思う気がするので、
なんか元々の人との関わり方みたいなので、ちょっとしたその立ち飲みスタイルみたいなのはなんかに定着しづらいっていうのはあるんですかね。
しづらいんですかね。そうですね。
あとなんかその僕考えたんですけど、
はい、
あのそのバールに人が集まって、まあちょっと休憩してまた立ち去っていくっていうのを、日本で何がその役割を果たしているのかなって考えると、やっぱりコンビニとか、うんうんうん、先ほどまあドトールっていうふうにもおっしゃってたと思うんですけど、はい、僕のイメージではすごくコンビニが強いのかなって思ったんですよ、うんうんうん、イタリアってコンビニが確かないあんまりないんですよね。
コンビニはそうですね、駅にそのキオスクみたいなのはついてるんですけど、はい、なかなかその日本でいう例えばファミリーマートみたいなのは街中にはあんまり見かけないですね、はい、
そうですね、なんかちょっと疲れたらあのコンビニで買って、うんうん、コンビニの前で軽く食べて、うんうん、まあね、友達と喋りながらまたじゃあ行こうかみたいな、そういうのを、まあ、僕も高校の時やってましたけど。
僕もやってましたね。
やってました、
はい、
そういうのがイタリアではカフェバールを使って行われてるっていうので、コンビニにエスプレッソ置いたら流行ったりするんですかね。
流行ったらいいですよね。でも流行ったらいいですよね、
まあ、コンビニのコーヒーってなると、まあ、今普通のエスプレッソではなくていわゆるドリップコーヒーですもんね。
そうですね、エスプレッソ風のを使ってるところもあるみたいなんですけど、はい、まあ、ほとんどドリップコーヒーみたいな感じですね。
そうですよね。なんとかそれコーヒー、京都コーヒー学部から
京都コーヒー学部から
少しずつ文化広めて、
はい、行きたいですね、はい、
ちょっと僕もあのいろいろその点どういうふうに運営していくのか、はい、また伺いたいと思ってます、
はい、
お願いします。
お願いします。
あとちょっと話は変わりますけど、
はい、
京都大学の哲学科の5年生なんですよね。
はい、うっかりちょっと年をとどめてしまいまして、
うっかり、
はい、
まあ、コーヒーの熱が仕方ないですよね。
そうですね、いいように言えばそうですね、はい、
まあ、この番組のコンセプトが、まあ、生き方のヒントを探るっていうテーマなんですけど、はい、やっぱりその哲学科とすごくマッチするのかなっていうふうに考えて、いろいろ人生のことも、はい、人生観を伺っていきたいと思いますが、
はい、
もうズバリ白川さんは人生の目的みたいなのもお持ちですか？
人生の目的っていうのは、うん、あえて持ってないと言いますか、その
あえて、はい、
ちょっとなんかかっこつけた表現になるんですけど、はい、この、まあ、人生に目的も意味もないっていうふうに僕は思ってて、はい、そのいらないもの、その意味のないものに無理に意味を見出そうとするから、はい、そのいらない不幸が生まれるんだみたいなことをあの考えてまして、
あ、確かにそれあのこの番組でもあの禅の方、はい、あの両側院の伊藤棟梁さんという、はい、あの僧侶の方に出ていただいたんですけど、はい、その時もやっぱり禅の思想っていうのを学んで、
はい、
まあ、無っていうのを大事にするんですよね。
そうですね、よく絶対無とかっていう表現が、
絶対無、はい、
僕もそのあまりこう哲学のことをペラペラ喋ると教授に怒られそうなのでちょっとあまり踏み込んだ話はできないんですけども、
軽く、はい
はい、絶対無っていうのがあって、すごく無っていう概念は大事にされていますね、やっぱり。
あ、はい、やっぱその余計なことを、余計な欲望みたいなものを排除するっていうのは大事というか。
そうですね、そういう思想も多少は関わってきてると思いますね。あ、
そうなんですね、はい、そこに行き着いたのっては、その無駄な、なんですかね、追い求めることによって逆に不幸に感じてしまうっていう、はい、その無駄の回避みたいな、無駄な不幸の回避みたいなのって、
はい、
いつそのそこに行き着いたんですかね。
多分高校大学ぐらいだったと思うんですけれども、あ、はい、そのまあ、僕はもともとそんなに健康的に精神的に健康な人間ではなくて、
悩むタイ
プ、はい、なくてですね、で結構あれこれこう考えてこう憂鬱な気分になったりとかっていうのがあったんですけれども、
そうなんです
よね、その中で、まあ、高校生大学生ぐらいの、まあ、大学生も前半ですね、
はい、
2回生とかの時に、まあ、ある意味諦めに近いような感覚で その意味なんてないんだから、もう今すぐ死んだっていいんだから、はい、その好きにやらせてくれよみたいな、そのある意味吹っ切れるというか、はい、そういうのと、まあ、その時勉強してた分野にも多少影響されて、そういう風になって、はい、でそういう風に構えておくと、はい、結構その生きやすいというか、諦めっていうとちょっと消極的な風にも聞こえますけど、
はい、
すごく自分にとってこう収まりがいい考え方だったので、今そういう風に落ち着いていますね。
でそう何も、まあ、あえて求めないっていう風にすると、はい、日々の原動力とかっていうのはどういったところから出てくるというかね、何か、なんだろう、
日々の原動力、
生きる源、力の源っていうのはどこから感じられてますか。やっぱりコーヒーへの愛っていうのも一つあると思うんですけど、
はい、でも僕にとってこう一番生きる活力につながってるのはアルコールかもしれない
です、ね、あ、そうなんですね、はい、
すみません、もうこんな話をして。
やっぱそうなんですかね。でも僕全然アルコール飲めなくて、
あ、そうなんですか。
もう本当にレモンサワー1杯2杯ぐらいで、いつも、ね、水と1対1でちょうど飲みながら終わるんですけど、
それが一番幸せだと思います。
やっぱりアルコールを飲むっていうのは幸せになるんですか。
幸せになりますね。断言、これ今日唯一断言できることをですね。
コーヒーよりも、
コーヒーよりもですね。
あ、そうなんですか。
あのカフェインはですね、こう飲みすぎると胃と頭が痛くなってくるんですけど、
あ、なりますよね。
お酒は飲めば飲むほど楽しくなれるので。
あー、なるほど、はい、飲めると楽しいんですよね。
そうですね、うん、でもその分こう内臓へのダメージとか翌日へのダメージっていうのが結構大変なので、
はい、
まあ、どっちがいいかはその人の捉え方次第ですかね。
アルコール嫌な時にそのアルコール飲んで何か忘れるみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それとその先ほどおっしゃってた人生の目的を持たない、あえてその何かを追い求めない、まあ、無をアルコールによって自分の中にその何もない状態にするっていう、
はい、
なんかそことつながるような気もしたんですけど。
そうですね、とか今思い返してみると、はい、ちょうどその考えに落ち着いた時期と、はい、アルコール中毒寸前になっていた時期がなんとなく被ってるの で、
そうなんです、ね、
もしかしたらそうかもしれないですね。
あ、やっぱりその無になる瞬間っていうのが大事だったりするんですかね。
やっぱり化学物質の力を借りないとダメですね。やっぱり
まあね、うん、僕はなんか何とかして忘れる、座禅でもしようかな。やっぱり
すごい健康的ですね。すごくすみません、
やっぱりもう飲めないので、
はい、役に立たない話ばっかりすみません。
あとその生き方の面でね、
はい、
やっぱりその他人と違う生き方がいいなっていう風に、
はい、
まあ、理想の生き方としておっしゃってましたけど、
はい、
他人と違うっていうのは、もう僕もやっぱりちょっと特殊な面白い生き方したいなって思って、うん、
はい、
それをなんか徹底的に考えると、まあ、なんか本当に自分らしさっていうのを徹底した生き方っていうのが他人と違う生き方なのかなっていうふうに行き着いたんですけど、うんうんうん、平川さんはどういうふう なあれですかね、人間像を目指してっていうのはありますけ、
は
い、ありますか。
そうですね、自分らしさっていうのがそもそも結構難しい概念だと思うんですけど、
は
い、
あ、確かにそうですよね。
その人間ってその、まあ、多少個性はあれど、うん、その基本的なスペックは大体同じだと思って、
そうですよね、傾向として、
そうです、やろうと思えばきっとみんな何でもできるんですけど、
はい、
あえてその自分が生涯これをやるって決めたことを選択して、はい、その選択したってことがらしさだと僕は思ってて、
選択、はい、
でその選択、僕はこれからここからここまでこれだけいろんなことができますけどコーヒーをやっていますっていうのが、その選択をしましたっていうのが自分らしさ、
はい、
まあ、当たり前のことなんですけど、
はい、
と思ってて、
なるほど、
はい、まあ、コーヒー屋なので、
はい、
そのいろんな人とたくさんこう接する機会も多いわけ で、
そうですね、
でいろんな人にいろんなお話をして、皆さんの世界も広げて選択肢を増やしてあげたいっていう気持ちと、僕の選択肢も増やしてもらいたいっていう、うん、
あ、すごいわかります、それ。
そうなんです、そういう気持ちで、そうですね、人とこうあくまで自分が何か人にしてあげる存在とかでもなく、
うん、
人と人の関わりの中でこう心地よい流れの中にこう関わり合って生きていけたら、僕はそれが理想だなとは思ってますね。
何かしらその団体とか社会の中で自分の役割を見つけるというか、
そうですね、かいつまんで言うとそれもそうですね、
そこの選択をするっていうのが自分らしさを見つけるということであり、
はいはい、
そこをも全うすると まあ、結果的に他人と違う面白い生き方ができるっていうのにもつながるんですかね。
そうですね、まあ、他人と違うって、はい、周りから見てると確かに他人と違う生き方なんですけど、はい、まあ、こう自分からしてみるとこう自分が選んでしてきた選択のただの結果なので、はい、なんかこう自分他人と違うとか違わないとかじゃなくて、やりたいことをただやって目の前のことをこなすだけっていうのを僕は最近こう徹底してます。あえてメタ的に認知しないというか、
結果的に、まあ、そうな、客観的に見ると違うけど、
よく考えたらそう、ここまで振り返ってきて確かに変な生き方してきたなってこう最終的に、まあ、思うのか思わないのかわからないですけど、はい、だからそうですね、
まあ、とにかく自分の好きなことを追い求めていくっていう意味で、
はい、
まあ、結果として他人と違う生き方っていったところなんですよね。
そうですね、
あえてまあ比較しないっていうのは確かに大事なことですよね。そうですね、
まあ、もちろんこう他人と比較して悪いところを直していくっていうのはすごく大切なことなんですけど、はい、大筋はそんな感じですね。
ああ、そういうことなんですね。まあ、そんな中でいろいろ今あの週末に喫茶をされてたりしますけど、
はい、
一体どういったことをされてるんですか、詳しく言うと。
は
い、
週末喫茶の方では毎週週替わりでランチのご飯を出しているのと、まあデザートを出して、まあもちろんコーヒーもあるんですけれども。
ランチも出てるんですね。
はい、ランチは結構そのこだわってやってまして、仕込みに、そうですね、毎週少なくとも15時間以上、
仕込みに15時間も、
全体で見るとそれぐらいはかかってますね。はい、結構その、はい、そのまあ、メンバーの中にすごくこう料理に詳しい人がいまして、はい、まあ、山崎さんという人なんですけど、山崎さん、はい、山崎さんがすごくって、こうメニューの大事にですね、こうタイトルにこうわざわざ山崎さんのっていうそのをつけたりするぐらいこうブランドみたいになってて、
山崎さんっていうのはすごいんですね。
山崎さんの料理が本当に美味しくてですね。
さ、例えば最近なんか毎週変わるんですよね。
はい、最近僕が一番印象に残ってるのは、はい、蜂蜜とゴルゴンゾーラチーズのパスタっていうのがありまして、
美味しそう。
でバルサミコ酢のソースがかかってるんですよ。
はい、
でソフリットっていう、まあ、野菜の出汁みたいなのがあるんですけど、それと、まあ、ショートパスタのファルファルデっていうこの蝶々みたいなやつと、
はい、
ゴルゴンゾーラチーズと日本、はい、あのミツバチ、日本ミツバチですね、
そこもそうなんですね、
の蜜、蜂蜜を使ってっていう、はい、で最高級バルサミコ酢をたまたま持ってたのでそれを使って、でそれが1300円でコーヒーとセットで出てくるんですよ、
ね。そうなんですね。
そう、 うちって結構あのやばくてすごいどこよりも結構凝ってやってるんですよ。でレベルもあの手前味噌ですけど高いと思ってて、
そうですね、それだけこだわっていて、かつコーヒー大好きな白川さんのやつが飲めるんですよね。
うち本当にすごくってあのぜひ本当に来ていただきたくて、
はい、
もう宣伝なんですけど、
ね、毎週土曜日、
はい、毎週土曜日
限定ですよね。
はい、京大病院の近く、東山丸太町の近くですね。
東山丸太町、
はい、あのゲストハウス&サロン京都月とっていう、はい、月が漢字でひらがなのとって書いて、
はい、
あの月と狂言師っていう小説から取られた名前なんですけれども、はい、そこで12時から17時の間で毎週やらせていただいておりますので、皆様よかったらぜひお越しください。
僕も行きます。
もうぜひお待ちしております。サービスさせていただきますので。
ありがとうございます、まあ、エスプレッソマシンも今制作中ということで。
はい、そうですね、国産のエスプレッソマシンっていうのが今までなかったので、はい、日本国内の事業者さん向け、あるいは海外の事業者さん向けに、はい、まあ、日本らしい質実剛健で、はい、そのプロユースに特化した丈夫なすごいいいマシンを作ろうと今製造しております。
まあ、今後どこかのタイミングでそれも売り出されるかもしれない、
はい、そうですね、お披露目になるかもしれないですね。今プロトタイプを
いろいろ聞きたいな、まだ今回は、京都コーヒー学部の白川慎さんとにお越しいただきお話しました。次回の放送は12月22日です。今回のお相手は井出と白川さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。